お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日はオーストラリア国立大学アジア太平洋学部文化歴史言語学科ビルマ語講師である高橋由里先生にミャンマーの人々や文化現状についてお話を聞きます。高橋先生は大学卒業後アジア関係の書籍編集者から日本語教育者になりました。企業でミャンマーからのエンジニアに日本語を教えることになり、そこでミャンマーの国民性に出会うことになります。
日本語教育をすると彼らが研修を受けられるように、はい、でも皆さんと会ってみて感じたのはすごいユーモア感覚のある方たちだなと思ったんです。よく冗談をお互い言い合ったりしてる。で、言葉が分かれば分かるほど彼らがすごい冗談を言い合って、ある意味では辛い時期も明るく乗り越えているんだなというのは、すごく私も影響を受けましたね。辛い中でも明るい冗談が好きですね。はい、中には辛辣な冗談も、ブラックユーモアも好きですね、皆さん。はい。それは私にとってのミャンマーの、私が直接会ったミャンマーの方たち、私がミャンマーの方たちの書いた、エッセイだとか小説だとかを読んで、ますます感じているのは、そんなところですね。はい。
彼らとの触れ合いの中で、ミャンマーの公用語であるビルマ語でも話をしたい、日本語を教えたいと思うようになりました。
気がついたのは、ミャンマーの方たちにはビルマ語を、英語で、英語を媒介語としては不十分である。彼らにはビルマ語という、共通語があり、それを私が全然知らないでビルマ人を教えるというのはちょっと失礼ではないかと。で、自動車会社も、この仕事また続くからね、と、言ってくれたんで、私、東京外語大にちょうどビルマ語学科ができた頃だったんですね。1984年でしたけど。それで、聴講生として授業に出てもよろしいでしょうかって言ったら、あの頃はまだもう世間が緩くて、親切な先生が、いいですよ、じゃあ聴講してくださいなんて言ってくださって、それでビルマ語の勉強を始めたんですね。で、授業を受けているうちに、結局正規に入学をし直しまして、大学ですから、やはり会話だけじゃなくて、文学とか読まされるわけですね。それで文学を読みながら、ミャンマーの方たちのユーモア感覚、つまり書く人もユーモアのあることを書く。そしてユーモアのある文学がすごく受けて、ミャンマー人読者の間で売れるって面白い国だなぁと思いました。それが私にとってのミャンマーの魅力の一つですね。
東京外国語大学大学院でビルマ文学専攻で卒業後、ビルマ語専門家としてヤンゴンに勤務するようになります。そこでビルマ古典歌謡の歌手としてのトレーニングを始めました。高橋先生は現在もパゴダ祭り他数々の場で講演を行っています。
音楽歌うのが昔から好きだったわけじゃないんですけど、先ほど申しましたビルマ語文学を読む楽しみに目覚めてしまったので、
はい、
ヤンゴンの日本大使館に勤務するようになっても、土日など休みの日に音楽の先生のところに行って、その古典歌謡にはどういうことが書いてあるのか、意味を教えてもらおうと思って行ったんですね。そしたら、意味もちょこちょこと、かいつまんで話してくださったけど、君それよりも歌ってみたらどうって言われて、いつの間にか弟子入りしてしまったというのが、はい、正直なところなんです。はじめは、ミャンマーのその文学の本っていう、いうカテゴリーの中に、詩、古典の詩、古典詩以下の本があって、パラパラめくって、大学にいるときは、もう十分勉強しきれないで卒業しちゃったなと。でもこれ、歌詞じゃないかと。古典歌謡の歌詞じゃないかと。で、その説明を、その音楽家の先生、音楽家の先生自身は楽器奏者で歌う方ではないんですけど、歌手の方に、この曲って選んで、で、弟子の歌手の方に見本を歌わせて、私がそれを聞いて習うという感じだったんですけど、そうすると、 先生自身、または他の弟子が、私のために、私がレッスン受けに行った時には、伴奏をしてくださるという感じだったんですけど、そういう中で、あ、音楽はこういうふうに継承されてくるんだな、それからもちろん意味を聞くと、あ、これはもうすでに滅びてしまった、イギリスの植民地になった時に滅ぼされたミャンマー王朝の時の生
はい。
活様式を描いた曲なんだなとか、でもこの曲は今の現在のミャンマー人の方たちにも受けているんだなっていうこと。そうですね。もう、歴史から現状まで、それからその音楽の継承の仕方、音楽家たちの生活様式とか、いや、本当に一曲の背後にある、いろいろな要素が勉強できたという気持ちです。
ミャンマーと聞いたときに竹山道夫作のビルマの竪琴を思い出す方も多いかもしれません。ミャンマーの宗教観はどのようなものなのでしょうか。
そうですね。仏教と関連した彼ら、多くの方たち。仏教徒は90%で、あと10%はクリスチャンもいらっしゃれば、モスラムもいらっしゃれば、ヒンドゥー教徒少数ですけど、ユダヤ教徒もまだミャンマーに住んでたりするんですね。だけど、その仏教徒でなくても仏教的な、感覚っていうのは、ミャンマーに住んで、生まれ育った方、たちは共通して持っているようです。それは何かっていうと、私が見たところは、そうですね、まあ仏教的なものですけれども、諸行無常。だけど、日本で言うと、なんか諸行無常っていうと、なんかこう、ちょっとペシミスティックな感じがするじゃないですか。でも、ミャンマーにおける諸行無常っていうのは、すべては変わるさっていう感じなんです。だから変化を受け入れる。良くも悪くも変化を受け入れる。だけど、それはただ単に受け身であるっていうだけじゃなくて、もちろん自分自身で変化を起こすこともあるんですね。だから、すべては変わるさ、諸行無常だということです。
2021年2月1日に起きたミャンマーの軍事クーデター。高橋先生はミャンマー国外のコミュニティにも大きいショックが走ったと話します。ミャンマー国内のことも聞いてみました。
実際、国内で暮らしていらっしゃる方、例えば教育とか医療とか社会保障とか、普段の生活ですね、そういうところに変化というのはあったんでしょうか？
あります。大変化です。軍事クーデターが起こった、2年前、2月1日の軍事クーデターが起こった、どういう、何が起こったかっていうと、ある日突然、国の軍隊と警察が国民を攻撃し始めたということなんですね。日本でも考えてみてください。自衛隊と警視庁が突然ある日、私たちを攻撃し始めた。逮捕する。撃つ、殺す。もうそういうことがミャンマーで起こってしまった。私はミャンマーを、まあ、関わって、82年以来、81年ぐらいから関わって40年ちょっと経ちますし、まさに諸行無常、いろいろな悲しいことが起こってきたのも見てきましたけど、一番ひどい状態です。で、学校は、ほとんどが公立学校ですので、そこに、公立学校の多くは、軍が駐留する場所になったんですね。
そうなんで
で、
す
小
ね。
学校に行けばもう軍人が、兵隊さんが、兵隊が、まあ、兵士がいつも銃を構えてる。もうそんなところで教育はしたくないということで、もうやむを得ずに職場放棄して、国内のジャングルに逃げ込む、または、つてを頼って海外に出た教員というのも多いですし、もう家族も多いし、あとは遠くまでは逃げきれない。本当に何百万という方が国を完全には離れにくいので、離れできなくて、まあ、タイ国境、それからタイミャンマー国境、それからインドミャンマー国境に、もう、そこバングラデシュ国境ですね。もう何百人の方が難民化してるという状態です。こんなひどい状態は、もちろん、国境地帯は今までも、ミャンマーは、1948年の独立以来、 穏やかだったことは正直言ってないんですけど、こんなにひどい状態は初めてですね。国内の戦争が、国境地域のみならず、今まで何十年も、比較的平穏だった、もう、むしろ非常に平穏で、いい評判さえあった、ミャンマーの中央部も今大変な戦場になってるんですね。で、早く、ミャンマーの多くの国民の皆さん、海外に暮らすミャンマーの多くの皆さんが望む平和で、民主的な、状態になるようにと願っております。
このような状況の中、ミャンマーの若者の間で日本語学習がブームとなっています。その背景を聞きました。やっぱり日本に出ていきたいからっていうことなんでしょうかね。
そうですね。それは日本にというよりも、まずミャンマーを出たいということです。とにかくここから出たい。そして何とか食べていく、場所を求めなければいけない。ということで、まあ、一つ日本が、目的地とされているということです。
日本に来るっていうのはまた西洋の国に出るっていうのとは違うんですか？日本だからっていうことはあるんですか？
それは今度は日本国内の状況もあるんですね。ご覧の通り、日本は今少子化で、働き手が減少しつつありますよね。それで、もちろんそこを外国人研修生と称する、名前の制度のもとに、まあ、ベトナムだとか、中国の方たちだとか働いてきていますけれども、いろいろ問題化もして、もちろん日本の産業界としては人手不足を埋めるため、それからなるべく安い働き手を求める動きがあり、どうもそれとミャンマーの若者がミャンマーを離れたいという願いとたまたま合致している部分もあります。
労働力として来日するミャンマー人の数に対し、難民として受け入れられる人の数は多くはありません。高橋先生はミャンマー人を受け入れるにあたり、共感する気持ちを期待していると話します。
世界の方との交流が、広がっている時代、その政府レベルでも、草の根レベルでも、これだけ、違うパスポートを持つ方たちとの交流が広がっている時代、まさにお互いリスペクト、人権を大切にする、なんかこう偉そうなこと、言ってるわけじゃないんですけど、要するに人を人として認める、自分が彼だったら彼女だったらどうするかっていう、ちょっとした想像を、想像力を働かせて、お互い、お付き合いがしていけたらなと思います。まさにその日本に来たミャンマーの方たち、日本で、働く、または勉強のチャンスがあるかもしれませんけれども、いい方たちと会ってほしいなと思っております。
オーストラリア国立大学アジア太平洋学部文化歴史言語学科ビルマ語講師の高橋由里先生にお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.